今日は、忘れるなあなたの作り主をというテーマで、伝道者の書12章1節、そして最後に13節も触れますけれども、から学びたいと思います。子供たちと歌った歌の中にも、神様は愛と力で天地を救った、そして治めておられるということを歌いましたけれども、聖書は神様がすべてをお作りになったということを教えています。聖書の一番最初の言葉がそのことを教えています。創世記の一章一節ですね。はじめに神が天と地を創造された。またこういう言葉もあります。詩編の19章の一節で、ダビデの詩でありますけれども、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。そしてもう一つ詩編の中でこういう言葉があります。神様に賛美している言葉ですね。主よ、あなたの技はなんと多いことでしょう。あなたは知恵を持ってそれらをすべて作られました。地はあなたの作られたもので満ちています。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。このあんまりはっきり見えないかもしれないですが、これ夜空ですね。流れ星がヒュッとこう流れている瞬間、少しこうシャッターを開けていたんだと思いますけれども、たくさんの星が、数えきれないほどの星が見えますけれども、天はあなたの栄光を語りつけという、そういうイメージですね。なかなか東京ではこういう夜空は見えないですけれども、私が覚えているのは、富士山のふもとの本栖湖という5つの湖の一つ、あの湖畔で、もうかなり前ですけれども、夜に天を仰いだ、横になってこう見てたんですけども、まさにこういう感じでした。いくつも流れ星を見ることができましたね。これは東京にいても見ることができる星というか天体、月は見えますね。月は、おそらくというか、地球にいて一番明るい星というのは月だと思います。で、大きいですね。姿も変わりますから非常に面白い。古代からいろいろ月については私たちは、人間は考えたようですけれども、私は小さい時には月はちょっと怖いところもありましたけれども、私が一生懸命走ってもついてくるっていうような、そういう右回っても左回ってもこうついてくるっていう、そういう感じがしましたけれども、とても美しい神様、よく作ってくださったなというふうに、思います。これは綺麗に見えますかね。これ割と綺麗に見えますね。日の出、今でも立川でも日の出は見えますね。そして綺麗な、今でも綺麗な ものです。夕日も綺麗なものですね。これらすべて神様がお作りになった私たちを喜ばせる楽しませるために作ってくださったというふうに聖書にはあります。今秋ですから、こういう紅葉木の葉っぱが色を変えて私たちを楽しませてくれますね。そして地球の上にはたくさんの花、これはラベンダーだと思いますけれども、見てるだけでも何か香りが漂ってくるような、良い写真でもありますけれども、また山之内さんが今日も美しい花を用意してくれましたけれども、花一つ一つとっても神様はよく作ってくださったなというふうに思います。聖書は神様が全てをお作りになった、全てをお作りになった神様はそうすると、全ては神様のものであるというふうに歌ってますね。詩編の中には、地とそこに満ちるもの、世界とその中に住むものは主のものである。主が命を与え、そして生かしてくださっている。生きるために必要なもの、住むために必要な地球という惑星も全て備えてくださった。新明記の中にも、見よ、天とその天の天、地とその中にある全てのものはあなたの神、主のものであるというふうに言っています。そして、子どもたちの歌の中にも、神はすごい愛と力で天地を治めるという歌でしたけれども、主は天に御座を据え、その御国はすべてを治める。御国という言葉の中には支配という意味もありますということで、すべてを治めておられる。愛と力を持って、恵みと憐れみを持ってすべてを治めておられる。でそこから、詩編の中の詩編の8編は、ダビデという人は、こういうことを歌ってますね。確かに、空を見上げるとあなたの力が、分かります、伝わってきます。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに。でそこから彼は、ダビデは何を考えたかというと、そのあなたが私たち一人一人を愛してくださっているというのは信じられませんという。人とは何者なのでしょう、あなたがこれに、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは、これも人のことですね、人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。また聖書にこういう言葉もあります。神様は大きなものを作られただけではなくて、私たち自身をも作ってくださった。それが本当に見事なものとして、素晴らしいものとして作ってくださった。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいことです。私の魂はそれをよく知っています。神様が私たちの、私たち自身にもわからない体というものもデザインしてくださり、そして作ってくださったということです。 私たちが空を見上げて見ることができるのが大宇宙だとすると、私たちの体はよく小宇宙というふうにも言われますけれども、本当に素晴らしいものとして作られた。これは以前にもお見せしたことがある2つのスライドですけれども、左側がイギリスのヨークミンスターというところにある教会のステンドグラス、右側がそれによく似てるんですけれども、私たちの体の中にある DNA の断面図だということなんですね。で、私たちの体に DNA はいくつあるのかという細胞の数だけあるという、まあ、ことですから、37兆、それは37に0が12個つく数の DNA が私たちの体にあるということですね。先ほどダビデはこれは知らなかったですけれども、私たちの内臓のことは知ってたようで、そして私たちを組み立てられたあなたは苦しいことをなさって恐ろしいほどですというふうに言いましたけれども、このスライド、2つのスライドは、このフランシス・コリンズなんていう人が彼のスピーチの中で使っていた、講演の中で使っていたスライドでしたけれども、どういう人かというと、アメリカの遺伝学者、アメリカ国立衛生研究所の所長である。そして以前はアメリカの国立ヒトゲノム研究所の所長もやっていた。でその時だと思いますね、彼が一生懸命 DNA に関して学んで研究をしていたのは。彼は、科学者であり、しばらくの間は彼は、クリスチャンではなかった。だけれども、クリスチャンになったんですね。そして、ゲノムと聖書という日本語訳ではゲノムと聖書という本ですけれども、ものも、書いた。で彼が言った言葉、こういうふうに彼は言ってますね。 DNA の研究をもう毎日のように、行っていて、 DNA の研究は神の心に触れるようなものであるというふうに彼は言ってました。私たちが同じように科学者でよく知っているというか、耳にしている名前ですけれども、山中伸弥教授という人はノーベル賞を、また数年前になりますけれども、ノーベル賞を取って、で彼も細胞の研究ですね、 iPS 細胞を発見して、それによってまた医学が進歩したというところでありますけれども、彼が言った言葉も非常に興味深い言葉ですね。細胞の仕組みを解明すればするほど、これは偶然にできたものではないと思う。この山中教授はクリスチャンじゃないと思います。ですけれども、彼は細胞を誰よりも知っている、誰よりも、研究して、で彼が言ったのは、これは偶然にできたものではないのはずがない、これだけ素晴らしい仕組み構造というのは何か大いなるものが働いているに違いないというふうに思ったというんですね。もう一つ彼が言ったことは、 iPS 細胞は私たちがほんの少し神の領域に近づいた証拠かもしれません。それによって、ですから科学者というのはの働きというのはとても大事なものがあると思いますね。科学と信仰が、あるいは聖書が矛盾するとかっていうのは ありえないことであって、二つとも神様からの大切な賜物であります。そして、私が山中教授の態度などを見て、彼はクリスチャンではありませんけれども、思わされるのは、彼はクリスチャンにとって最も大事な性質というかを持ってるなというふうに、それは聖書の中でも繰り返し神様が求めている、私たちから求めておられるものであって、何かというと、謙虚さ、へりくだった姿勢なんですよね。彼はこう言います。私たちは神様の領域に近づいたかもしれない、ほんの少し、しかし私たちはその力を正しく使わなければならないというんですよ。私たちは原始力についてもこういう姿勢を最初から持ち続ける必要があったと思います。そして私たちは、山中教授から学ぶことがあるんじゃないかというふうに思います。そういう謙虚な姿勢ですね。そして、聖書には、こういうことが教えられていますけれども、神様が人間を作られて、そして完璧な環境を最初はであったわけですけれども、人間が悪魔にそそのかされて、そして神様を締め出してしまった、自分たちの生活人生から締め出して追い出してしまった。で、神様の悪魔の誘いというのは、惑わしというのは非常に魅力的なものであって、神なんかいらないんだよ、人間は優れたものだから、自分を信じて自分に従えば神のようになれる。そしてこれはエデンの園で、善悪の知識の木から食べてはいけないよ、それを食べたら死ぬよっていうふうに神様は注意したんですけれども、悪魔は死なないという嘘を言って、それに人間は乗ってしまった。そして神よりも自分を信じるという、そういう態度ですね、高ぶり、それはその延長線上に私たちは今も生きているということだと思います。この世はその延長線上にある。神様の招きというのは、神様が私たちをお作りになった時から、招きというのは永遠の命と永遠の愛と命への招きです。悪魔の招きというものは災いと死への招きであった。そして人は神ではなくて悪魔に従ってしまった。悪魔は喜んだと思いますね。災いと死の世界へようこそと言って微笑んだんじゃないかなというふうに思いますけれども、人は神に背を向けてしまった、神様から迷い出てしまった、それが罪なんですね。そしてその罪というものが全ての災いの源である。私たちはクリスチャンは知っていることでありますけれども、注意したいのは、悪魔というのは神様と対等のものではない、神ではない、神は、聖書が教えているのは神は唯一の神である。悪魔も、天使として御使いとして作られたものであるけれども、神様に背いたそういう存在である。ですから悪魔には想像はできないですね。想像することができるのは神だけです。 できるのは神様が作られた良いものを歪める、悪用する、それだけでありますけれども、私たち人間はそれを悪魔の方から学んでしまっている。それですからこの世というものは歪んだものになってしまったということですね。ですけれども神様はそういう、この世を歪めてしまい、自分自身をも歪めてしまった私たちでありますけれども、私たちを愛し続け、私たちを救ってくださった、救いの計画を最初から持っておられたんだということを聖書は教えています。第二テモテの一章のところで、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って招いてくださいました、召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、この辺がすごいところですね。永遠において神様はすでに救いの計画、いつの日かイエスを使わす、人として神であるイエスを人として使わすという、そういう計画ですね。そして十字架の計画がもう神様の心の中にはあったということです。それが今私たちの救い主、主キリストイエスの現れによって明らかにされた。ですからそれは人類が知り得なかったことでありますけれども、イエス様が来られることによって見えない神を私たちに見せてくださった。見えない神の愛を、見えない神が何を考えて何を望んでおられるのかということを示してくださった。キリストは死を滅ぼし、イエス様の十字架と復活を指している言葉であると思いますけど、福音によって命と不滅を明らかに示されました。これは以前も、皆さんにお話したことがあることでありますけれども、私の、大好きな比較というか、こういう質問をした人たちがいるんですけれども、人の最も重要な目的は、人間の最も重要な目的は何か。でその答えが、人間の最も重要な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。これがすごい。この二つ目、一つ目ももちろんすごいんですけれども、でこれが 何かというと、ウェストミンスターという、信仰問答というものなんですが、これは1643年に日本なら国会で5年かけて、イギリスのもう最高の頭脳というか、だと思うんですけれども、集めて5年間みんなでこれを考えた。そしてウェストミンスター信仰告白というのをまとめたんですよ。それでそれを教えるためのその教科書というか、問題集の一番最初の質問、人間にとって一番大切なものは何か。それは神の栄光を表す、そして神を永遠に喜ぶことだ。1643年で、私たちは1643年って日本人何やったかなって考えると、1600年に関ヶ原ですよそうすると徳川の時代が始まって、そして家康、家光というかなり優れたブレインではありますけれども、何を考えたかというと、どうやったら自分たちの家、幕府、地位を守ることができるか。それを一生懸命固めようとして、 参勤交代であるとか鎖国であるとかいろいろこう考えたわけですよね。外様大名はなるべく遠くに配置する、そして参勤を遠くから来させてお金を使わさせるとか、そういうことしか考えてなかったですけれども、イギリスではだいたい同じ頃に人間の人生の一番大事なことは何なんだって、5年間国会で、私たちの国会でも5年ぐらい考えてほしいと思います。でもなかなかそういうテーマは扱われてないですけれども、それで日本ではどうなるかというと、家康が死んだ後に、あ、偉い人だったから神様にしましょうっていう、そういうことをやったんですね。そして日光の東照宮に祀られて権現様ということで人々は拝むようになった。で同時にその頃ですよ、キリスト教は日本から全て跡形もなく消してしまうという、徹底してそれを行いましたね。信長までは、信長は喜んで宣教師からいろいろ学んだようです。地球儀とか世界の地図であるとか、おそらくそういった技術的にも日本になかったようなものを手に入れるということで喜んで、だけれども秀吉の時代ですね、そして徳川の時代も同じだと思うんですけれども、キリシタンをクリスチャンを嫌った、聖書の教えを嫌った、その理由は何かというと、秀吉にとって自分より偉い人がいたら困るんですよ。天皇はいたわけですけれども、天皇を操ることができる、それが日本の歴史でありますね。明治政府ができたのも天皇を使って、そして錦の旗とかっていうそういうものを使って日本を変えていったわけですけれども、戦争の時代にもやはり天皇が神だ、日本は神国、神の国だということで、私たち日本人はそれに従わざるを得なかった、そういう時ですね。で、人を作った神、人を創造した神と人が作った神というのは一文字しか違わないんですけれども、人を作った神、人が作った神、それは大きな違いがあると思います。そして聖書は、旧約聖書の時代から人が神を作るというのは虚しいんだよ、そしてその自分が作ったものを拝むってことは虚しいでしょっていうのを一生懸命、教えようとして、いました。それも聖書のユニークなところかなというふうに思います。常に神様は創造者である、唯一誠の神だけである。私たちが今日見ている伝道者の書12章の一節は、あなたの若い日にあなたの創造者作り主を覚えなさいという言葉でありますけれども、最初の書き出し、伝道者の書の書き出しはこういう言葉で始まったというのを先週見ました。空の空、空の空、すべては空、別の翻訳ですと、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しいという言葉で始まる伝道者の書でありますけれども、でどうして虚しいのかということを、簡単に算数のこう式のような形で表すとすると、こういうふうに言えるかなと思います。人生、あるいは私たちの命から神様を取ってしまう、そうすると人生マイナス神イコール空、虚しさである、儚さである。そうすると 逆に人生プラス神様、プラス神様っていう表現は適切じゃないかもしれないですけど、神様と一緒の人生、それは豊かな永遠の命である。神様に従わないで神様から離れてしまった人間は、その豊かさ、永遠の命から離れていってしまったわけですけれども、悪魔にその化されてですね、そういう私たちを救いに来てくださったイエス様が言われた言葉がヨハネの10章の10節ですね。私が来たのは羊、イエス様ご自分のことを羊飼い、聖書、旧約聖書にも羊飼いっていう、と羊の関係で神と人間の関係を表していますけれども、私が来たのは羊が命を得、人間が命を得る、またそれを豊かに持つためですというふうにイエス様は言われました。私が人となって来たのは、それがクリスマスの目的というか、もう日本でも世界中でクリスマスというのは全然別物になってしまってますけれども、それが目的であった。でこれは一回クリスマスのメッセージで使ったことがあるんですけれども、この絵も、綺麗な写真ですよね。これは別の意味で、人間が作った、これ東京だと思うんですが、東京の夜景だと思うんですけれども、宇宙ステーションから地球を見ると大抵夜になると暗くなるところが多いんですけれども、東京は暗くならない、東京大きな都市はそうなんでしょうけれども、暗くならないというふうによく言われますけれども、こういう状態であるんですけれども、私たちは、そして忙しい私たちは神様のことは考えないんですね。神様によって生かされている地球があって、オゾン層があって、空気があって、命があってということは考えないんですけれども、で私は考えたのは、じゃあこの状態から神様を取ってしまったらどうなるのかということで、こうなりますというふうにやったんですね。こうなります。で私が心配したのは、停電かっていう、停電だったら少し待ってれば戻る、戻っちゃった、戻ってない、これは自分の、どういうわけか画面が戻りましたけれども、戻るだ、でもポイントは何も戻らないんですよ。神様を取ってしまった、そのよく私たちはブラックホールとかっていう得体の知れないすごい強力なものもないですよ。宇宙から神様を取ってしまえばゼロであるということを私たちは忘れてしまいますね。あることが当たり前である。東京の夜景というのは日本人のその優れた技術で、でもその技術とか能力はどこから来たのかというのを忘れてしまう、そういうところがあります。ですから今朝のメッセージは、私たちが神に作られたものであるということを忘れてはいけないんだということで、よく言われるのは、人間の心には神の形をした空洞がある。これは古いのでは説では、アウグスティヌスという人が言った、もう少し最近になるとパスカルが言ったとか、いろんな人が、でもこれはやはりそういうふうに感じるんだと思うんですね。何かが欠けている。それは何か、神様が私たちの生活から抜けてしまうと空洞があるんだ。私自身クリスチャンになる前は虚しさというものがありましたね。確かにどうしたらいいんだろうっていう、でなんか自分で何かしなくちゃいけないっていうのは分かったんですけれども、そしてこの世もそうだと思うんです。この世が虚しい方向に進んでいるのは 愛と真理によって私たちを作ってくださった神様から離れてしまった。神様が中心で、愛の神様が中心であるはずなのに、自分たちが中心になるとおかしくなってしまう。弱肉強食の世界のようなものになってしまったりですね、これは、私の好きな言葉でありますけれども、人間は人間のアイデアではないんだ、神の愛、神のアイデア、そして神の愛だ。そして神のアイデアは、私たちが神と一緒に永遠に生きること、神の愛に応えて神を愛し、人間同士お互いに愛し合うこと、それが神様のアイデアであった。神様の創造のアイデアです。そのための地球です。この美しい青い惑星は何のために与えられたか、戦うためではない、お互いに滅ぼし合うためではない、愛し合って生きるために、それが神様のアイデアであった。ですから聖書で最も大切な教えというのは、命令というのは何かというふうに、イエス様が聞かれたときに、その当時の人たちは、知っていたことでありましたけれども、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよって、神様を愛する、そしてあなたの隣人を自分と同じように愛しなさい、その2つが大事な教えで、それに全てがかかっているという表現ですから、聖書というものをそれにこう引っ掛けてこう、ことができるんだという大事なポイントであるということですね。そして伝道者の書の12章の最後のところ13節ですね、これが結論だということで、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、恐れるということは怖がることではなくて、先ほど聖書の一番大切な教えというのは神様を愛するということですから、神様を愛すること、信頼することあるということですね。そして神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。私たちは勘違いして、自分たちが全てだ、自分の人生だという考え方ですけれども、人間はが中心なのではない。そして神の命令というのは生きよということです。そして命令は何のために与えられているのか、私たちを幸せにするために与えるよというふうに神様は言われました。申命記の10章のところですね。神様のアイデア、神様の思いというのは、私の愛で、私の力で、私と一緒に永遠に生きなさいというのが神様の思いである。これは昔私が思ったこともあったんですけれども、最近も考えさせられたのは、現実というのは小説よりもドラマチックであるという。私は若い時には、一時期は映画とドラマは見ないことにしたということで、その理由が、自分の人生というのはもうドラマチックであるから、それで十分だというふうに。それはクリスチャンになる前でしたけれども思いました。最近プロジェクト X というのを見てですね、これは、古いやつだったと思うんですけれども、骨髄バンクがどうやってできたかというのをやってました。感動的でした。まあコウ君のこともあった、考えたからだと思うんですけれども、そうか、ここだけ苦労してできたんだな。あとは最近土曜日だったか見たのが、プノンペンの奇跡という 北九州市の水道局が何とかしてカンボジアにきれいな水を提供したいということで一生懸命やった。もうどんなドラマよりも感動的だったような、そういうふうにも思いました。で、最高のドラマというのは何か、それは神様という現実であり、神様がして計画をして、そしてそれを実行にされている聖書のドラマであるというふうに言えると思います。今回、2つ目の約束ということで一つ目を取っちゃったんで、あんまり長くなるかもしれないの で要するにその神様の永遠の計画ということで、もうアブラハムの時代に、アブラハムということは紀元前2000年ぐらいの人物ですから、釈迦より遡るところ1500年ぐらいですかね。釈迦、孔子、ソクラテス、そういう人たちよりも1500年も前にいたアブラハムなんですけれども、その聖書はアブラハムがどれだけ優れたっていうふうに書いてるのかと書いてないんですよ。アブラハムがどうして名がそこに載ってるのか、そしてイスラムにとっても信仰の父というふうに言われているのか、キリスト教、ユダヤ教においても信仰の父と言われているのかというと、神様がアブラハムに約束をするわけです。そしてアブラハムはそれを信じた、それだけです。そしてそれに従った。ですからアブラハムは信仰の父として、今でも残っているわけですけれども、神様がアブラハムに約束したことが2つあります。1つはあなたの子孫を偉大な国とするよ、そしてそれが旧約聖書のあらすじですね。イスラエルという国ができました。ですけれどもイスラエルという国は信仰で滅びてしまう。ですけれどもそのイスラエルから2つ目の約束が続くわけですけれども、全人類を祝福する子孫が生まれる、それがイエス・キリストを指しているわけですね。そしてイエス・キリストを通して全人類を祝福しようとしている。今その2つ目の約束は進行中であるということです。そしてその神様の壮大なプロジェクト、ドラマの中に私たちが招かれている、プロジェクトチームのメンバーとして、クリスチャンというのはそういうものですね。そしてまだクリスチャンじゃない方には一緒にやろう、一緒に、加わりなさいというのは神様の招きであります。一緒に生きよう、一緒にやろうと招いてくださっている。そして、神様は私たち一人一人をそのようにして求めておられる。一緒にやろう、一緒に生きようということで、それに対して私たちがどう答えるか。クリスチャンである私たちも日々の生活の中で神様と一緒に生きようとしているか、神様を求めながら生きようとしているかということが問われています。ですから最後に、神様の招きの言葉を読んで終わりにしたいと思いますけれども、マタイの11章の28節と30節ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。歪んでしまった世の中にあって、私たちはいろいろなもの、災いに悩まされますけれども、イエス様は来てそのことを、私は知ってるよ、一緒に苦労してくださり、そしてだから私のところに来なさい、私から離れてしまったから世の中というものは虚しいものになってしまった、そしてイエス様が約束されるのは、私が あなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから。聖書のすごいことは、私たちにへり下れっていうふうに教えているだけではなくて、ご自身がへり下っている。神様ご自身がへり下って、私たちの神様はそういう神様なんだ。私たちをお作りになった神様はそういう神様なんだ。その私たちが高ぶってしまっていますから、世の中でその高ぶり、プライドというものがいろいろなものを、混乱をもたらしているというのが現状であると思います。私はこれ優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。首輝を追うのにはへり下った姿勢がないと追わないと思います。嫌だそんなもの、俺は自分の生き方で生きるんだという人はイエス様の首輝は追わないと思います。ですけれども、イエス様が一緒にその首輝を追うよ、一緒に生きよう、へり下った人はそれがを喜んで受け入れると思います。そしてイエス様が言われるのは、私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。お祈りします。愛する父なる神様、今日は伝道者の書の最後の章から学びました。伝道者の書は空の空、すべては空という言葉で始まりますけれども、あなたを知ること、あなたを恐れること、愛すること、あなたに従うことが人間にとってすべてであるという言葉で、終わります。どうぞ私たちも一人一人も、私たちの生活の中で日々あなたのことを覚えて感謝して、そしてあなたを求めて、あなたと一緒に歩むことができますように助けてください。私たちはその招きに受けてクリスチャンになりました。またクリスチャンじゃない方々もいらっしゃいます。どうぞその招き、あなたの愛に応えていくことができますように、一緒に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。